プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さて早速ですけれども、今回のテーマは、これは本当に私自身も興味のあるところなんですが、癌で死なないための心得はこれだった、これだったっていうところがね、これちょっと気になるところなんですけれども
まだあったかと思うもの
ねえ。
だって世の中でね、酒は控えなさい、タバコは吸っちゃいけない、ね、そう運動はちゃんと、その1日に30分やんなさいとか、いろいろと言ってるもんね。もう言い尽くしてると思わない？
いやー、だってそれぐらいですよ。もう本当にいつ自分がそのがんに罹患して、
ええ、
ねえ、どうなるかって、やっぱりね、皆さんそういう不安を抱えながら生きてると思いますよ。
そうなんですね、だって日本人の半分がかかるっていうんだもん。だってくじがね、くじを引くのにね、外れくじが半分だっていう時に自分が当たりくじだけ引き続けると思う？
いやそんなこと思えないですよね。
そうなんですよね。だから、もう、いつも、よっぽど、健康に自信がある人でもね、なんか、前に去年かしら亡くなった、大腸がんで亡くなった今井さんっていう俳優なんてね、それまでに、病気みたいなものをしたことがなかったんですってね。
そうですよね。
だから初めてかかったのが大腸がんだったなんて、冗談じゃなく亡くなっちゃいましたけどね。だから自分が、まあ、何かの病気になるとは思う、あることね。でも、風邪もひかない、病気になったことがないのが、いきなりドカンと、癌だったなんてのはね。
テレビでね、拝見してましたよ。最後の記者会見っていうんですかね。
はい。
本当に、ご自身が、情けないっていうような表現を使われてましたけれども、まさかっていう思いが本当ににじみ出てましたもん。
そうでしょうね。そのね、仕事も人生そのものが充実してる時にまさかと思うね。
いやだからね、それこそ今井さんだけじゃない、本当自分自身も一言じゃないなって、特にやっぱりその50の声を聞いたりしますとね、もう本当にな、あ、逆に言えば考えたくないことの一つですけどね。
そうですね。
で先生ね、私手元にですね、はい、まあ、大雑把な数字なんですけれども、
はい、
ちょっとあるのでご紹介をしておきたいんですが、
はい、
この国日本でだいたい年間新たにですよ、がんと診断される人の数は一体どれぐらいいるのかと。
はい。
およそ100万人です。
いや、100万人、1000万、1億で100分の1の人が毎年、ってことになるわね、およそね。
新たに癌と診断されると。
ほうほうほうほう。
で、実際に、癌で亡くなっている人の数というのは、まあ、およそ37、8万人。まあ、40万人にはまだ届いてないと。ただでもこれは年々増加している。癌で死亡する人の数はもちろんですし、新たに癌と診断される人の数も年々増加していると。で、これはまあ、もちろん国立癌研究センター、こちらの数値なんですけれども、はい、その要因、原因というのは、まあ、 高齢者の数が、まあ、増加しているっていうのは、これはもちろん一因ですよね。
はい。
それから、がん登録の精度向上っていうんですか。
その通りです。
ね。こういったことが要因で、まあ、増えているんではないかというふうに言われてるんだそうですが。
まさかと思うでしょうけど、がんを正確に報告することが義務付けられたのは、今年の1月からなんですよ。誰だって信じないわよね。
どういうことですか？
だから、要するに報告漏れっていうか、もう、この1月からは26項目、ね。それこそ、住所から氏名から、がんのその発見の状態ね、どの程度だったかっていうことを、その、がんの種類とか、26項目もの報告をすることが義務付けられたんです。
はあ、つい最近。
はい。
それまではなかったんだ。
この1月からです。で、私は去年の、ちょうど、まあ、そろそろ今頃になりますかね、6月21日号の、サンデー毎日で、がんで死なないための特集などというのを、買ってきたんです。去年ね。
ええ、
で、そこに5つの予防法などと、ありましてね。もういつもの決まりでしたね。タバコは一番危ないからやめなさい。ね。お酒は1日なんか、2合、1合ぐらいでなくちゃいけないとか、休肝日を設けなさいとかね、運動は1日30分必ずしなさいとかね、熱いものはいけないとかね、なんかもう一つ二つありましたね。うん。まあ、そんなわけで、これをやってれば癌にならないんじゃなくて、それでも、まあ、癌をね、避ける、避けるための、心得などというのが、書いてありました、
ええ。
でもね、私が今日テーマにしたいのは、まだその、いわゆる常識的にこれをやりなさいというのの中で、一番足りないものがあったんです。
何だったんでしょうね、それは。
これ今言っちゃうとなんか終わりになっちゃうといけないから、もうちょっと後になって言います。
もうだいぶっちゃってね。
それで、その時、なんで私がこの特集、ただ癌にならないための何項目なんて、まあ、本屋行っただけで、ね、うず高く詰まってますよね。
ああ、それはやっぱり関心が高いですから。うん、
足りないものが、実は一番足りないものがあったってことと、この特集の、で、気がかりで、その後、このテーマにこだわってたのは、がんにかかりやすい県と、死にやすい県が違うんだと。
がんにかかりやすい県と、
わかりやすくて死にやすい県。
はあ、はあ、
違う。裏返せば、治る県と治らない県の差が大きいということです。
はあ。都道府県単位で。
ええ、だいたいほら、がんで死ぬ人は、それが要するにがんの病気の力で死ぬんだと大抵の人は思ってたわけね。
まあまあ、常識的にそう考えるのは普通ですよ。
ところが、がんにかかることと治ることは、一緒じゃないんです。
と言いますと。
非常に変な表現しましょう。わかりやすく言うと。私がなんか胸を突かれているのは、青森県は標準の、要するに青森県はここ10年間、ワースト、一番癌で死ぬ人が多い県なんですよ。それを10年間続けてるんですよ。私はよほど癌になる人が多いんだと思ってたんですよ。
まあ、普通そう考えますよね。
そして一番ベストを10年続けてるのはご存知ですね。
いや、知らないです。
知らないの？
はい。
長野県です。
あ、長野県。
ええ。だから私は長野県はね、癌にかかる人少ない。で、癌で死ぬ人も少ないんだと思ってましたよ。 いやいや。去年の6月21日の三枚を見るまでは、何が起きてたと思いますか？長野県と青森県では、青森県の方が癌にかからないんです。でも余分に死ぬんです。
どういうことですか、先生。
どういうことっていうか、長野県の方が青森県よりも癌にかかる人は多いんですけども、癌で死ぬ人は青森の方が多いんです。
これはいろんなことを教えてくれそうですね。
いや、考えてわかるでしょ。なんか私は、それが10年続いてって、なんか要するに胸を突かれたっていうんですかね。忘れがたくて、ダメです。こびりついちゃって。
よくその、さっき私がご紹介した数値、その、がんに罹患した、するであろう人の数ってね、ご紹介しましたけど、その、がんに罹患したと一口に言ってしまっても、その、がんが初期なのか末期なのかとかね、
その通りです。
ありますよね。
あります。
その辺も何か一つ関係してるんですかね。
いや、それが、要するに、簡単に言うと、検診の早いか遅いか、病院にね、もう、担ぎ込まれていって、もうね、手術もできなかったとか言いますよね。結局、お腹開いたけど、また塞いじゃったとかね。そういう、第何ステージ、1、2、3、4ステージまで言うんですけど、4ステージになってたとかっていうのは、要するに検診遅れとか、受診の遅れを言いますよね。だから、青森は受診率が非常に低いのかと思ってたんですよ。
先生としてはそう仮定ね、そうでした
ね。
か。
だから、もうどんな名医も末期で担ぎ込まれたんじゃ、助からないんだって、常識ですよね。それが起きてんのかと思ったの。
今のここまでの話で、僕もそれを一番最初に考えました。
でしょ？
要するに、そのステージがずいぶん後ろの方になって、もう末期に近いところで発見されてしまうケースが、長野に比べて青森の方が多いのかなと。それにその受診率が、がん検診の受診率が低いのかなっていうふうに僕は思いました。
や、ところがそうじゃなかったんです。
違
青
う
森
と。
は、受診率は低くありませんでした。真ん中より上です。
全
そ
国の
れで
平均
も、
よりも上。ほう、どういうことなんだろう。ますます分かんなくなってきた。
だから今日のテーマになったんです。で、何が、がん対策基本法っていうのがね、2007年にできまして、で、国が大事取りして、市町村にいろんな、がん、撲滅はできないだろうけど、がんを、減らすための、対策のための基本計画を立てなさいとか、いろいろやってきたわけです。
国としてもね、一応。
それが、日本、2007年に立ち上げたんですけど、それから少しデータができましたよね。で、このデータをもとに、今回、中央公論で、がん死亡衝撃の地域格差という題で、長い特集が、もう60ページもの珍しいですよね、こんだけの特集が組まれたんです。早速、青森の問題が出てくるかなと思ったんですけど、私が、もやもやしてたようなものにストレートに答えてはいなかったんですけど、結論としては分かりました。
結論としては分かった。
分かりました。
またここでもったいつけてますけどね、プロフェッサー土屋は。
いや、
まあ
これ
先
を
は急がずに、
ね、
まず
先を
何
急
か
が
ら。
ずに、どんなことを書いてあるかというと、これは、今までに、出たことのない、非常に詳細なデータです。
と言いますと。
地域を、例えば今まではもう県別ね。で、市町村という形でしたけど、この分け方は、二次、あの、一次二次、一次試験、二次試験と言いますね。二次、医療圏。圏は、成層圏の圏で、 国や県の県じゃないんですよ。
はいはい。
二次医療圏ごとに国を分けてね、区分けして、344の区域に分けたんです。
はあ、まあ一般の我々にはあまり、聞き覚えのない言葉なんですけれども。
そうなんですよ。だから。
ということは先生。
ええ。
都道府県よりかは細かくて。
細かくて、市町村より
かは大きいと。
その通りです。で、まあ、いろんな人数によりますよね、そこの、あれ。で、ただ、大阪でも、島ぐらいに分けただけです。
ほうほう。
ええ。で、山形が4つでしょうか。長野が7つぐらいになってますかね。で、一番小さい単位は、なんと2万人ぐらいで、大きいと何十万だって言いましたかね。
ははは
ええ、その、だから、その、基礎単位としては人数で割ってるんじゃないんです。うん、拠点になる病院単位なんです。
なるほどね。
この地域では、もうそのよその地域に行かなくても、がんに関しては完全な治療を受けられるということが想定できるという範囲です。
はあ、ははあ。
で、くくったの。
なるほど。で、だから、見えてきたものは何なんですか？
いや、見えてきたのが、よろしいですか？今まで存在しなかったような仕分けなんです。
興味ありますね。
2008年から12年間の、あ、12年で、12年までのたった5年間ですけど、これを二次医療圏別に仕分ける。いいですか？ランクが、肺がんのワースト1から344まで出ます。数値が。つまり344番っていうのは逆に言うとベストですね。
なるほどね。
うん。病気が悪い順からというわけで、今までは山形県とか、ね、さっき言った青森県でしたね。青森県の中で、どこが悪いかと一番悪いところが。
都道府県別が最初でしたからね。
そうなんですよ。それが、では、参考のために申し上げましょう。はい。全がん死亡、男性、ワースト。今言ったばっかりの青森県です。津軽地方です。
青森県の津軽地方。
はい。次が2番目が、秋田県の能代地方。
秋田県能代地方。
で、また青森県です。3番目、ワースト3番ですよ。日本で一番悪いんですよ。
は
あ、下北地域、むつ市。
ほう。
中心ね、下北。4番目も、実は青森県で。青森、今度は青森市です。
は
あ、青森地域、青森市中心です。その次、5番目が北海道。
北海道。
南東、南に渡る島。南東と、地域と言って、函館北斗市が中心だそうです。
ほう。
これで、今度6番目に、まあ、やっと東北でなくて、いきなり福岡に飛びます。
ほう。
福岡県の田川地区。だから他の市関係ないんですよ。で、大阪は、これはショックなんですよね。大阪府は大阪市です。ワーストです。大阪市の中にね、10カ所ぐらいの、ね、あれだけの人数とあれだけの病院があるんですよ。その拠点ごとに分かれてます。その中で大阪市がダントツ悪いんです。それでその後も北海道、北海道、北海道と、10位までは3、北海道が3です。
じゃ逆に先生、いいところ興味あります。
あ、いいところね。ちょっと待ってね。はい、いいところも申し上げます。
要するにその、がんの死亡率が低いところ、
はい。はい、はい、うん。じゃあ。
全がんの。
ええ。
ええ。もうすごい今、資料先生めくりまくってますけどね。
どうぞ。はい。男性、よろしいですか？
はい。
はい。さっきも、もうすでに言っちゃってるんですよね。これはね、クイズにもならないの。 長野県です。1は長野県でダメなの。地方、飯田市を中心に飯と書いて、
はいはい、飯田
市のいいね、
飯田市ね、
いいって言うんだから、地方で、飯田市が中心です、はい。これが最高にいいんです。ベストです。
ほ
う、なんと長野県、2位も長野県よ。
ほう、
上伊那地区です。伊那市、駒ヶ根市等が一緒になったところで、上伊那地区がベストの2番目です。
ほう。
3番目は松本地区。これも長野県です。
へ、
松本市が中心です。
4
番目も長野県、木曽地区です。
すごいな、やっぱり長野は。
そして、トントントンって言って8番目がまた長野県で、いいですか？ベスト10のうちの、1、2、3、4、5、5番目、諏訪地区。8番目、長野県諏訪地区。岡谷市、諏訪市が入ってます。というので、なんと、5県。昔なら県で言ったでしょ、
ええ、
これがだから、長野県が、で言っちゃうと、5県もっと昔は言ったんですけど、今はこうやって、飯田を中心した、飯井地区、上伊那地区、松本地区、木曽地区。そして、長野は諏訪地区で、他にも長野県はあるから、まあ長野でも落っこちたとこがあるということになります。で、かの有名な、長寿の地区の沖縄が5番目なんですよ。それも北部。
はあ、
例の、名護市です。
あの、5番目っていうのは、いい方の5番目ですか？
そうですよ。
はあ、ははあ。
ベストの子だって沖縄長寿で、ただ男性はね、それこそ落ちちゃって、何しろ2000年にはそれまで1位か2位だったのに、いきなり26位になったんですってね、沖縄の男性は。それでね、現地ではね、26ショックと言ってるそうですよ。
なるほどね。
でも女性は相変わらず、その時も女性は1位だったんです。
うん、
だから、これは、その後、だから男性が、やっぱり泡盛を飲みすぎるとかね。
うん、
多分、そっちのタバコとか、なんかその、生活の仕方、から、26と1位の差がついちゃうってことです。
なあ、これも怖いですけどね。
でもね、うん、この、沖縄は4、1箇所ぐらいに分かれてるんですけど、何のことないこの上位10決には1地区しか入ってないのよ。であと岐阜がね、岐阜の飛騨地区、岐阜の中濃地区っていうから中野 の美濃市ですねと関市が入って、
で先生、ここまでよく分かりました。
はい、
で私的にさらにですね、興味があるのはですよ、
はい、
これだけこれまでは都道府県単位でした。
そうよ。
でもさらに300いくつってね、細かく見ることができたということ で私としてはですよ、
はい、
まあ、ほのかの期待というかですね、
はい、
例えば、ワーストで青森県がダントツだと、がんの死亡率が、はい、死亡者数か、
はい、
その青森県でもスポット的に見ればいいところもあるんだよっていうような、はい、そういう事例はないもんですか？
いや、あります。例えば、これもなんか秋田で信じがたいんですけど、秋田で、要するに全国で、すごくいい成績を取ってるところもあるんですよ。由利本荘、女性が要するに、全館の順位ですね。秋田そのものは、すごく、あれが、ご存知の通り、青森と秋田は悪いんですけども、なんと268番目。だから、ベストの方から数えたが早いという、すごい、成績のいい、ただし女性ですけどね。というわけで、逆の方がむしろ、評判のいいという県の中で、すごい死亡率の高いところっていうのもあって、これが、この、いいところなんですよ。この、なんていうかな、データベースのいいところです。
だからこれまではその都道府県単位でしか分からなかったから、
分からなかった、
ね、青森がワーストですよとか、次が秋田ですよとか、長野県はいいですよとかっていう話だったんだけれども、はい、これこういうことになって、同じその県の中でもいいところもあれば悪いところもあるんだと。
その通りです。
それがよく分かるんですね、手に取り。
もうそれが少なくとも、乳がんは入ってませんが、大腸がん、大腸がん、胃がん、肺、肝臓、これだけ。それからは、ほら、全国の、ランクね、全がんのランク、これが、それこそ地域ごとに出てきます。
で、先生、それを見ることで、
はい。
今日のテーマなんですけども。
そうなんです。で、これが、今年の1月から、その、データを全部出すようになりましたね。で、それを、まあ、綿密にいろいろな、その仕分けして、まあ、なんか、すごい細かく仕分けると驚かないでね。2200項目にもなるんですって。で、そのうちの一部を、こうやって分かりやすくしてくれたのが、今回の中央公論なんです。そこで何が分かるかっていうと、実は、死亡率が高いところは、つまり医療機関が十分に機能してないということになりますね。がんはそれぞれ、そのステージによって、ね、その、細胞の中にまだあったとか、ね、転移してたとか、いろんな形でステージによって、まあ、こう、残存、生存期間っていうのが、まあ、およそ、出てくるわけですね。で、そういうものの、その、中で、順位をつけられるようになったんです。非常に簡単に言うと、なんでしょう、医療機関の成績表、学校の成績表みたい、わかりやすく言うと、そういうものが、データとして積み重なって出てきます。これから、ますます増えます。
はあ、医療機関の通知を。
そうです。
やっと我々見られるようになるんですか。
そうなんです。まあ、その、アクセスできる人はね。それができない人はダメですけど。
まあもちろん個々の病院で、特に悪い病院が、出すわけないですからね。
いや、ダメです。全部、データ出さなきゃのが義務ですから。
いや、でもほら、その、5段階評価で、私どもは1ですなんて自分のとこじゃ言わないでしょ、きっと。
あ、それは言うわけもないんだけど、勝手に、うん、アクセスすると、わかるようなシステムがなってますので、賢い人は、無駄なく自分の生存保障ができるってことだと思う。
だけど、先生、あれですよね。要は、自分が住んでいるその地域によってですよ。うん、
はい。
本当だったら死ななくても済んだのに、
はい、
っていうようなことが、
はい、
実際にこれまで起きてたっていうことが
全くその通りです。
分かっちゃうわけですよね。
あったんです。で、それが青森で起きてたってことです。
そういうこと。
死ななくて済む人が住んでたというのが、実は青森の方が数が少ないから犠牲が少なくて、現在最大の犠牲を出しているのが大阪だそうです。あれだけの大都市で、あれだけの病院があって、場所によっちゃ病院が過剰なんですってね。
はあ。
それなのに死ななくていい人を日本一出してるんだそうです。
どういうことですかね。
今回のこの中央公論はそこまで言い切ってます。
はあ。
大阪市が十分に機能してね、大阪市の病院が十分に機能してると、がんの死亡者をもっと、要するに万の単位で減らせるって。
ほう。
すごいでしょ。
ねえ、なんか弁護士さんが、ねえ、県知事から秘書になったとこですよね。
そうですね。
ねえ、
でもだから、いや、
彼の口
から。なんかいろんなことはやったんですけど、医療に、の、その、本当に命に関わるようなことでは最低です。
はあ。
その、なんていうか、犠牲の出し方っていうの？ね？ほら、図体でかいから。 ね、うん、青森よりもその犠牲の数が多いと。もうこの、中央公論の、要するに今月号ですけども、これはよくここまで書いたなと実は思ってます。そういうわけで、これからは、要するに、医者を選ぶこと、病院を選ぶこと、それが自分のその努力次第でできるって、今まではなんか人の噂とか、ね、なんか聞きかじったとか、なんかあの人はね、なんかあの切腹したけど無事に帰ってきたみたいな話だったでしょ？そうです。今度は自分で確かなデータで確認できます。
だけど先生ね。
はい。
ここまで話を聞いて、まだ私自身腑に落ちないのは、
はい、
そんなことを厚労省がよくやったなって思うんですけどね。
やったなじゃなくて、何、今年の1月になってなのっていう方が私は思ったわよ。
言ってしまいます。
逆じゃないの、ね、何これ、
今頃ってことですよね。
今まで今頃何始めたんだろうって、うん、悪く言うと逆よ、何か魂胆があるんじゃないかと思って、本当にただあの完全ながんの治療をあなたが受けるようになんていう、そんな親切心があるのかしらって言って、相手の悪意を読まなきゃなんないかしらと思ってるとこよ。
これがですね、プロフェッサー土屋の深読みですけれども、
いや、わかんないの。こんな、ただ、親切でやるなら、とっくにやってただろうと思うから。
親切でやるならって、それはでも、お役所の仕事ですけどね。
いや、だから、親切心とかね、そういう、うん、なんか、根っこに善意があるんじゃなくて、なんかもっと計算があるんじゃないかと思って。
でもね、過去の厚労省の実績から言うと、厚労省じゃないもんね。
そうね。コロソーションになっちゃうんじゃないかって言うんでしょ。
そうですよね。
本当にね。
みんなね、うん、安心安全なんてね、どこ吹く風でしたからね。
いや、ダメですね。ただね、そういうものをね、あの、育てちゃったっていうか、そんなものにしちゃったっていうのは、ほら、やはり根っこにあるのは民度だからね。
あ、言ってしまえばそんなことありますけどね。
うん。いや、そういうわけでね、ただ、こっから先多分ね、うん、あの、データをすごく集めてね、いろんなその、ほら、あの、成績表を出させてるのと同じじゃないね。うん。で、その先、そうやってその仕分けをしながら、さらに仕分けて、何かをしようとしてんじゃないかなと思ってるとこです。
また思わせぶりに。
いや、そこまではまだ読めませんよ。
ですか。でもこれにはやはり裏があるぞと。
うん、ただこれはこんだけね、その報告26項目の報告をがん患者見つけたら直ちに報告しなさい、26項目ってね、それが今年の1月に始まったの、うん、これはなんかもうちょっと先を考えてんじゃないかと思って。ただこの中央公論でもちょこっと言ってるんですよ。変なことを言ってんのよ。2025年に備えて、もっとその拠点の病院をね、の機能的になんか少し変えないと、2025年団塊の世代がせーのって75歳以上になった時に、今のままではやっていけないと。がん患者も激増するという言い方でしたね。
やっぱりそろばん弾いてますね
と思うわ、うん、
それしかないからな。
そうかもしれない。
ということで、なんとなくこうさらにモヤモヤは募るばかりですけれども、でもね、あのこういう成績表が出てくることで、
そうなの、
まあね、私たちにとってはね、もうこれは悪いことじゃないですからね、うん、これはじゃあさらにあのあれですね、民間の知恵なども使っていただいて、私たちがより分かりやすく医者病院を選べる環境っていうのをなんとか実現してもらいたいですね。
そう、そうするとね、がんの心得に、心強いものが一つ増えるでしょ。
これだったんだっていうことですね。
はい、
はい、今日もどうもありがとうございました。
こちらこそ。
プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、某大学名誉教授土屋和恵さんでした。